聞やラジオやテレビなどを通して終末というもの、観覧時代というものについて盛んに話題となるようになり、その時代が来るとどれほど苦しい生活をしなければいけないとか、どのような戦争が起こるとか、いろいろな取り沙汰がされております。話をしている人も、それを聞いている人の大部分も、観覧時代とは怖いもの、来ないでくれればよい、できることならこの時代が来るのを少しでも先に延ばして、自分たちのこの世での生活が終わってから来るようにしたいといったようなことを考えております。終末というもの、観覧時代というものに関してたくさんの人が解説をしているし、またいろいろな説が流れております。それだけに一人一人が正しい知識を持つことが大切であり、必要となってきます。観覧時代はいつ起きるのか、どのような目的で観覧時代が来るのか、どういうことが起きるのか、生き延びる人はいるのか、もしいるとすればどういう条件を満たしている人、いることが必要なのか、私やあなたの人生はどういう影響を受けるのか、ハルマゲドンの戦い、世界戦争と呼ばれているものはどういうものなのか、どのようにしてそれが終結するか、観覧時代が終わったらどうなるか、反キリスト者とは誰なのか、どこの国から出てくるのか、というような、まだこの他にも質問があると思うんですけど、こういう質問に対して正しい答えを持っていることが大切であり必要なんです。ならばどこから正しい知識を得ることができるのか、誰が現在正しい答えを持っているのか、終末にどのようなことが起こるのか、観覧時代にはどういうことになるのか、ハルマゲドンの戦いではどこの国とどこの国との戦いが起こり、どういう武器が使われるのかといったような情報を、残念な話ですけれども、というよりも私にとっては腹が立ってくることなんですが、クリスチャンの大部分もこの世の人たちと同じように正しいところからその情報を得ていないんです。正しくないところから出ている情報を信じ惑わされております。どこから正しい情報を得ることができるか、まあ講座の一番最初はあまり深刻になるといけないからですね、こういうことで話を始めましょう。こういうことを考えていただきましょう。皆さんの中でもって映画好きの人はよくやっていることだと思うんですけれども、この映画を見たい、こっちの映画は見る必要がないという判断をするときにはどういうことをしているか考えていただきましょう。これは何も映画好きの人でなくたって想像できると思う。スポーツ好きの人がどこの野球のチームの試合を見に行くかというのでも同じようなことが言えると思う。多くの場合には映画評論家と言われている人が書いているものを読む、映画の広告を見る、そしてどのような出来事、まあ、ストーリーなのかを解説してあるものを読むといったようなことをすると思うんです。ところがですよ、もしもこの映画評論家が評論を書こうとしている映画が出来上がっていなかったら、つまりその映画はまだ完成していなかったらば、それでも映画評論家がその映画についての評論を書くとしたらどうなるか。その映画の正しい姿を人々に知らせることができるだろうか。できないと思うんです。その映画に出演するという役者が、失礼しました、俳優が自分の役を演じるために渡されているシナリオから、このような映画となるはずと推測したものを雑誌の記者に知らせて、雑誌の記者が書いたものをどれくらいあなたの方で正しいその映画を言い表していると見ることができるか。ところがですよ、その一方でその映画の監督が自分でシナリオを全部書いて、 監督自らが俳優を選んで、こういった監督をしながら監督自らが主役となって一つの映画を作り上げていこうとしているときに、それがどういうものに仕上がってスクリーンに映し出されるものになるのかということは、シナリオを書いた監督が誰よりも一番よく知ってるはずでしょ。シナリオを書いて、書いたものを監督し、自分自らが主演を演じている人が、今度出来上がる映画の筋書きはこういうものですと解説をしているほどに正確なものは他にないというのは、これ当たり前だと皆さんおそらく分かるだろうと思うんです。映画に出演する俳優は自分に割り当てられた役から判断して、今度できる映画はこんな物語で、私はといって俳優自分のことを言うんですけども、どんな大切な働きをするのかという内容のものは、必ずというほど自分の役柄を実際よりも大きく偉く見せようとするものです。そういうものを読んで、今度出来上がる映画はどうだこうだ、あの俳優がこんな役をする、こっちの俳優はこんな動きをする、これぐらいの出来具合であるなどといった批評をするよりは、シナリオを書き、監督をし、主役をしている人自身が発表しているものを読んで、今度できると言われている映画についての判断をする方がずっと正しい判断になるというのも皆さん同意してくれると思うんです。残念な話、本当にこれは残念なんですけども、この世の人たちだけでなくて、クリスチャンの大部分は終末について、観難時代について、ハルマゲドンについて、シナリオを書き主役を務めている総監督がこのような映画に仕上げます、こういうものをスクリーンに映し出しますと発表しているのに、それを読もうともしないで、その映画の俳優の一人が自分を宣伝するために人を雇って書かしたものだけ読んでいる、そして惑わされています。終末に関して、観難時代に関して、ハルマゲドンに関して、シナリオを書き主役であり、しかも総監督である者がもうすでにこのような映画となる、このような出来事の後にこんな風な終末になる、終わりになるということを発表しているんです。シナリオも公表されております。それがこの聖書です。聖書は神の人に向かって教え、戒め、強制をし、義の訓練のために神の霊によって書かれたものであるだけに、読む人によって内容に対する解釈に違いが出てきます。読む人が聖書の著者と、つまり神の霊とどのような関係にある人なのかということによって、書かれたものから汲み取ることができる結果に大きな違いが出てきます。聖書を読む人が宇宙を作った神様とどういう関係にあるのか、毎日お交わりをしている関係なのか、それとも他人なのか、イエス・キリストとどういう関係にあるのか、聖霊とはどういう関係を持っているのかによって、同じ文字を読んでいながらも内容を解釈するときに大きな違いを持つようになるんです。こういう例も出してみましょう。私には息子が2人おります。息子から来る手紙をあなたに読ませたとしても、あなたがその文面から汲み取ることができる意味と、父親である私がその文面から汲み取ることができる内容とには大きな違いが出てきます。そしてですよ、その文面から汲み取ることができるものは、あなたと私とではどちらが息子が知らせたいと思っているものを正しく解釈しているだろうか。 息子のことをよく知っていないあなたが読んで解釈したものよりは、父親であり息子のことをよく知っている私が読んだ時の方が書かれている意味をより正しく解釈することができるのは当たり前のことでしょ。これから終末について観難時代というものについて勉強していきたいんですけれども、聖書が基盤で聖書だけが正しいものであって私たちが学ぶのに必要なものであるということをしっかり覚えていただきましょう。終末はこうなる、観難時代にはこういうことが起きるというような情報をあなたが耳にしたときには、あるいは目に入ってきたときには、それを必ず聖書で裏付けをするようにしていただきたいんです。そして聖書で裏付けできないものは、たとえ誰が言ったものであっても、どれほど有名な本に書いてあるものでも信じない、取り入れないという決意をしていただきましょう。そうでなかったら必ずというほどあなたは惑わされてしまいます。まず終末という言葉についてこういう注意をしていただきましょう。終末というのはこの地上の上での生活が終わるという意味です。あなたという人の人生が、あなたという人の生活が終わるということではないんです。終末が来ても終末の後でもあなたは生活を続けます。二つの生活のうちのどちらか一つを続けていきます。その一つはイエス・キリスト、天の父と一緒の生活をする。もう一つは神様に反対する者、神様の敵サタンと一緒に生活をする。これはあなただけじゃない、人間誰でもこの二つのうちのどちらかで生活を続けていきます。これをですね、しっかり覚えておきましょう。それからもう一つ注意していただきたい点がある。それはですね、終末という言葉と観難時代というものと混同して使っている人がたくさんいるけれども正しくないんです。観難時代と呼ばれるものは終末と呼ばれるものの一部分でしかないんです。だからこの講座ではですね、これ区別をつけていきましょう。終末というものについて、これは観難時代も含めてのことなんですけれども、私たちが知らなければいけないことは聖書でいろいろと教えております。その主体となるものはではないということからまず始めましょう。反キリスト者のことではありません。反キリスト者がどのような活動をするのかということが、この終末というもの、聖書で教えているものの主体ではないんです。観難時代にはどのような苦しみとなるのかというのが主体でもありません。だったらば最後の裁きとして神様が人に向かってどういう怒りを発するのかというのが主体か、そうではないんです。聖書ではそう教えていないんです。観難時代を通ることでもってこの世がどのように破壊されるのかということを教えるのが主体ではないんです。聖書では終末というもの、観難時代というものに一体何を教えようとしているのか、黙示録の一章を開けていただきましょう。一章の一節から読んでいきましょう。黙示録の一章の一節から読んでいきます。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをそのしもべたちに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わしてこれをしもべヨハネにお告げになった。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、すなわち彼の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いである。時が近づいているからである。ヨハネからアジアにある七つの教会へ、常に今し、 昔今し後に来られる方から、またその御座の前におられる七つの御霊から、また忠実な証人記者の中から最初によみがえられた方、地上の王たちの支配者であるイエス・キリストから、恵みと平安があなた方にあるように。イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、また私たちを王国とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった方である。キリストに栄光と力とが常しえにあるように。アーメン。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、このことに彼を突き刺した者たちが彼を見る。地上の諸族は皆彼の上に嘆く。しかり、アーメンと書いてあります。一節に戻ります。イエス・キリストの黙示、これはすぐに起こるはずのことをこのしぼめに示すため、神がキリストにお与えになったものである。そしてキリストはその御使いを使わして、これをしもべヨハネにお告げになった。総監督である父なる神は、失礼しました、父なる神が総監督です。で、主役はイエス・キリストです。すべてを計画をしている神様が、天の父が、どのようにして世界に平和をもたらすのかというやり方を知らせるものなんです。その知らせをしもべたち、イエス・キリストを受け入れている人たち、すなわち神の家族の神の子供、キリストの体に示しているものなんです。これがヨハネの黙示録です。週末にどういうことが起こるのか、ことに観覧時代にどういうことが起こると予言されているのか、聖書に書かれているものを読んで想像するだけでもゾーッとするようなことが教えられております。けれども、そのような苦しいところを通らなくても良い道が準備をされているんです。だからこの黙示録の一章の三節ではこう書いてある。この予言の言葉を朗読する者と、それを聞いてそこに書かれていることを心に留めている人は幸いである。イエス・キリストがヨハネに示し、ヨハネが記録したものを読み、あるいは人から聞いて心に留める人は幸いである。脚注を言いますと、ここで示されていることを守る人は幸いである、喜びとなる。聖書で教えている終末というものは、イエス・キリストがどのようにして、どういう方法でもって神の愛を人々に示すのかということを、神の人であるクリスチャンたちに教えようとしているものなんです。人が、人類が滅びることがないように、サタンの支配に入って永遠に苦しむことがないように、どのようにして救いの道を用意しているのかということを、キリストの体である神の子供たちに教えようとしているものなんです。どのような過程を通って新しいエルサレム、新しい天地が作られ、平和をもたらすのか、永遠の平和をもたらすのかということを、キリストの体である神の子供たちに教えようとしているのが終末というものです。どのようにして神様の敵であり人類の敵であるサタンを永遠に活動できないようにするのかということも教えております。最後の敵である死を滅ぼし、永遠に死ぬことのない生活を送ることができるように準備してある。どんなふうにして準備してあるのかということを、キリストの体である神の子供に教えようとしているものです。じゃあどうしてこういうことをキリストの体である神の子供たちに教えようとしているのか、どうしてそんなものを我々が知る必要があるか、その理由は、イエス・キリストがヨハネを通してアジアにある7つの教会に送った言葉の内容からはっきりといたします。 主に2つの理由が並べられている。1つはヨハネの黙示録に書かれているような苦しいところを通らないで新しいエルサレム、新しい天地に入ることができるように、キリストの体に属している人たちが今のうちから必要な準備をしておくためなんです。言い方を変えたら、必要な条件を満たすようにさせるため、これが一つ目です。二つ目の理由はこういう理由です。キリストの体、神の子供となって観難時代を通らなくても良いと信じている人たちの中には、自分たちが気づいていなくても神の教えから離れているところがあるんです。それを今のうちに、観難時代となって実際に苦しみを体験する前に正しておくためなんです。具体論になりましょう。黙示録の2章の1節を見ていただきましょう。エペソにある教会の御使いに書き送れ、まあ、細かい内容は後ほど皆さんも読んでいただきましょう。4節、2章の4節、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。つまり観難時代を通らなければいけないようになってしまおうぞと言っている。あなた方には避難するべきところがある。こういう点を今のうちに改めておく必要があるとエペソの教会にまず指摘をいたしました。2章の8節に行きますと、またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。さあ何を言ってるか、またこれも端折ります。10節いきます。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。神様の教えに忠実であれ。12節に行きますと、またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、まあ、こんなふうにしてですね、7つの教会にいろいろと今のうちに準備をしておけ。そうでなかったらばこのような苦しみを通らなければいけなくなると忠告を与えているんです。こういう教えからこのアジアの7つの教会だけでなくて、現在の私たちが、私たちは教会として神の教え、イエス・キリストの戒めを守り、新しいエルサレムにイエス・キリストの花嫁として入ることができるのだろうかという反省と悔い改めとを学ばなければいけないんです。ここで注意しておきましょう。2章の1節に戻りましょう。エペソにある教会の御使いに書き送れと書いてある。御使いとこれは天使のことです。なんで天使に知らせなきゃいけないのか。エペソの教会を担当している天使がおります。それに霊の上でもってヨハネが命令を出して、なんで命令を出せるか、天使たちはみんな使える霊です。救いの相続者となる人たちに使えるために天から使わされているからです。これヘブル書の1章4節14節と教えている。だからヨハネがその天使に向かって指示を出すことでもって、今度は天使がエペソの教会の長老を動かし、教会全体を励まして教え正しくし、神の教えに戻るようにさせるためなんです。他 の残りの6つの教会も同じです。キリストの体、一人一人が神の教えに忠実に従うようにすることも大切なんですけれども、この黙示録で言っているのは、これは教会として 地域のキリストの体の集まりとして神の教えに忠実に従うことが大切であるということをここで教えてるんですよ。あなた方の中にはどうしたのこうしたのいると言ってるんじゃない、教会全体、あなたは教会全体を指して指して言っております。個人個人が神様の前に正しくあるのと同時に、地域の集まり全体が神様の前に正しい動きをとっているのでなければ、患難時代を通るのは免れることができないということをこの黙示録でヨハネが教えようとしているんです。これ私たちも学ばなきゃいけません。だからですね、自分たちは救われているから、教会として正しいことをしているから、患難時代での苦しみに合わなくてもよいというだけでも十分でないというものに来てしまう。患難時代に苦しみを通らなければいけない立場に置かれている人を一人でも多く救いに導く、神の教えに従うことができるように救いに導くということの大切さも学ばなければいけないわけです。でもってですね、こういうことを考える人がもしひょっとしたらいるかもしれないです。ヨハネの黙示録で書かれている患難時代というもの、こういったハルマゲドンの戦争などというものは実際には起きないのではないだろうか。今生まれ変わりをしていなくたって、神様の教えに従っていなくても、神様は最終的には神様はみんなを救い、誰も彼もが平和に過ごせるようにしているんではないだろうか。慌てて救いに導く必要ないんではないかと考える人がいるかもしれない。神様の言葉、約束は絶対なんです。神様の言葉でもって、あなたがこういうことをすればこういう結果となると言われているものは、たとえそれがあなたにとって良い結果を約束されているものであろうと、たとえそれがあなたにとって好ましくない結果を生み出すと言われているものであろうと、必ずその約束の通りになります。例外はありません。神様はこのようにすると言ったものは、神様からの警告であろうと、神様からの約束であろうと、神様の予言であろうと、例外はないんです。必ずその通りになります。神様がその通りにします。さあ、これをですね、聖書から証明してみましょう。しかも今日からのこの勉強の内容に沿ったものでもって証明してみたいと思うんです。どれほどまでに神様は約束したもの、予言したものを絶対にその通り成就するように動くかということはですね、患難時代にどういうことを通るか、週末にどういうことが起こるのか、予言したもの全部がその通りになるということをですね、これから証明したいわけです。というところまで持っていきたい。大切な内容です。ひょっとしたらば今日のうちにこの説明をまとめることが、この証明がですね、まとめられないかもしれない。まとめようと思っておりません。時間が足りなかったら来週、今日のこれからの話の続きをいたします。神様の約束、神様の言葉、神様の予言は絶対その通りになります。すると言ったら必ずその通りになる。で、ここでは7つの教会に向かって、あなた方はこういうところを悔い改めろ、出なかったらと、これ必ずそのことになるんですよ。我々にも同じです。まあ、こういうところからですね、まず証明していきましょう。ダニエルの書の8章をまず開けていただきましょう。ここらから話を持っていけばですね、ちょうどうまい毛に行くんじゃないかと思う。ダニエルの8章の1節から読んでみましょう。皆様もですね、家に帰って残りをですね、読んでいただきましょう。私のでこれ全部読むわけにいかないから、飛び飛びにいたしますから、あとは皆さんが補っていただきます。ダニエル書の8章の1節から言ってます。ベルシャツァル王の治世の第3年初めに私に幻が現れて、後私ダニエルにまた一つの幻が現れた。私は一つの幻を見たが、見ていると私がエラム州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライの川のほとりにいた。まあ、こんな幻がですね、何を意味しているのか、 これ15節からですね、実は説明しております。15節いきましょう。8章の15節いきます。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私は裏井川の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよと叫びかけて言っている人の声を聞いた。彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ、その幻は終わりの時のことである。つまりこれは終末のことだということです。終末にどういうことが起きるのか、幻で示しているということになります。彼が私に語りかけた時、私は意識を失って地に倒れた。しかし彼は私に手をかけて、その場に立ち上がらせ、そして言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。あなたが見たお羊の持つあの二本の角はメディアとペルシャの王である。毛深い親木はギリシャの王であって、その目と目との間にある大きな角はその第一の王である。その角が折れて代わりに四本の角が生えたが、それはその国から四つの国が起こることである。しかし第一の王のような勢力はない。彼らの治世の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有名者たちと生徒の民を滅ぼす。失礼しました。有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪だけによって裁きを、欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人々を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらず、彼は砕かれる。先に告げられた夕と朝の幻、これは真実である。しかしあなたはこの幻を秘めておけ、これはまだ多くの日の後のことだから。終わりのこと、終末に起こることについて幻を見せられたけれども、これはこの幻を秘めておけ、多くの日の後に起こる、今起こる、すぐに起こるんではないのだからと言っている。さあここでもってダニエルの9章に行きましょう。一節からいきます。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがガリラ国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミヤにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を置き、灰をかぶって願い求めた。私は私の神主に祈り、告白して言った。ああ、私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り、恵みをくださる方、私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって、私たちの王たち、主張たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民の者、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯して私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは私の神、主のものです。これは私たちが神に背いたからです。私たちは私たちの神、主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモーゼの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯してからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁きつかさに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーゼの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。 私たちの神主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。しかし今私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によってどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖のための悪のためにエルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主を聞いてください。主をお許しください。主を心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからです。これはエルサレムのことを言っています。私がまだ語り祈り、自分の罪と自分の民イスラエルの罪を告白し、私の神の聖なる山のために私の神主の前に伏して願いを捧げていた時、すなわち私がまだ祈って語っている時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが夕方の捧げ物を捧げる頃、素早く飛んできて私に近づき、私に告げていった、ダニエルよ、私は今あなたに悟りを授けるために出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が述べられたので、私はそれを伝えに来た。あなたは神に愛されている人だからだ。この御言葉を聞き分け、幻を悟れ。あなたの民とあなたの聖なる都については、70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、死聖樹に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから油注がれた者、君主の来るまで7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場通りが立て直される。その62週の後、油注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。やがて来るべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ者とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。まあ、これ何のことかですね。このままで分かりません。これ説明していきます。まず最初2節にいきましょう。知性の第1年に私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。エレミア書に書かれているものが、エルサレムの荒廃が終わるまで、エルサレムが荒れ果てているのが終わる、エルサレムに今一度イスラエルの連中が戻って神様の力が戻るまでに70年かかるんだと予言されたと言ってる。ここでもってですね、これから先ちょっと勉強していくのにどうしてもこの年代を覚えていただかなければいけない。ダニエルが活躍をしていた年代というもの、存在していた年代というものは紀元前、これを BC というんですけども、大体600年から530年前後です。この BC がこの数が少なくなればなるほど、これイエス・キリストの生まれた年ということになる。それからあと今度は AD になります。イエス様が生まれる、大体これをです大雑把にして550という数を取りますと、イエス様が生まれる大体550年ほど前にダニエルは活躍をしておりました。そしてですよ、ダニエルがエレミア書でもって学んだことは、このエルサレムの荒廃が終わるのには70年が必要なんだと書かれていると言うんです。 これはいつになったらばユダヤ人が待ち望んでいる平和が来るのかという答えがここにあるんです。いつになったらユダヤ人が待ち望んでいるメシアが、救い主が現れてくるのか。そしてエルサレムの町から連れ去られ奴隷生活をしていた人たちが自由になれるのか、という年数が70年なんだと予言されているということがですね、エレミアの書からダニエルが学んだんだと言って、これはエレミアの25章のですね11節と12節とに書かれております。さあ、ここをまずひとまずこれ2節です。同じ7章の9章の中でもってです、今度は24節を見ていただきましょう。9章の24節を見ていただきましょう。ガブリエルが言ってきたことに対しては、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。あなたの民とあなたの聖なる都、これエルサレムのことです。しかもそれがですね、そのもう一つ前に行きますと、幻を悟れと23節の終わりで言ってる。この幻は何なのか、先ほど読んだ8章でもって終わりの時であると言った時の幻です。で、それが70州が定められているという、両方ともがエルサレムの町が荒廃から復興する時なんだと言ってるんです。そうするとですね、ダニエルの書の24節で言っていることと2節で言っていることが、片っぽは70年片っぽは70州なんですけれども、実は同じことを言ってなきゃいけないわけです。同じエルサレムが復興する、今荒れ果てているところから元に戻るんだと言ってるわけですから、この点はですね、すぐに戻ってまいります。この違いはすぐに戻ってくる。だからその前にですね、この70州っていう方をもうちょっと分析してみましょう。24節で70州と言ったんですけど、これは25節からもう一度読み直しをしてみると、今度はその70州というのが細かに分かれております。25節読みますよ。それゆえ知れ悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者君主の来るまでが7州。君主の来るまでが7州です。そしてその次、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場通りが建て直される。この62週の後、油注がれたものは断たれるというんですから、君主が来るのに7週かかる。それからあと62週でもって君主が断たれる。そしてですよ、これが苦しみの時と言ってます。そしてですね、27節に行きますと、それから1週間の間、多くの者とこの定めら荒らす忌むべき者が翼を伸ばします。そして1週間後でもってこの荒らす者の絶滅が来る。荒らすものがですね、滅びるのがですね、1週間あります。これを全部足していただけると70週になる。終末というものについて、あるいはですね、観覧時代について何か書いたものをですね、読んだことのある方はですね、気がついたと思うんですけども、ダニエルの70州という表現がですね、時々出てまいります。これはこのことを言っています。このダニエル書の9章の24節から27節での70州というのを指しております。さあ、ここでですよ、一つ皆様にここからが大切な予言と入るんですけども、これをまず考えていただきましょう。荒らす忌むべきものが滅びる、これをまず先にどかしちゃって、ここまでをまず考えていきましょう。苦しみの後、 君主油注がれたものは断たれると、9章の26節でもって言っています。ということになると、これは69章ということになるわけでしょ。この君主が現れるのに7週かかるといった時点から、というよりも失礼いたしました、この引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから69週後になると、この君主が立たれると予言がされている。立たれるという言葉はですね、突然いなくなってしまうんです。さあ、これをですよ、この数字を、君主が立たれるという数字が69週というものだというのを覚えておきましょう。こちらでは70年といったら70週になっている。まあ、ここまででまたすぐ戻ってくるから、これで一つ差し置いてです、もうちょっと別のところいきましょう。もう一度ここでもって、この70年というより70週というのとですね、比べてみましょう。9章の2節では、エルサレムの荒廃が終わるまでが70年だという、つまりエルサレムがまた勢力を取り戻すようになるのが70年後なんだと言ってる。なんで勢力を取り戻すのかというと、この時代ではもうイスラエルの連中は奴隷となってあっちこっちに散らばされていて、何人かはエルサレムに残ってはいるんですけども、エルサレムの町の何も整備をすることができない時代に陥っていたからです。こういった同じ9章の24節から27節では、このエルサレムの町、聖なる都については、昔のように勢力を取り戻すのには、エルサレムが荒廃するのに追い込んだものが滅ぼされるのには全部で70週かかるんだと言ってる。さあ、そうしてくるとですね、片方で70年と言いながら片方で70週って言ってるから同じこと言ってるわけでしょ。どうしてこんな違いがあるのか。両方ともにエルサレムの荒廃が終わるのはいつなのかということを示しているわけです。エルサレムが今一度復興するのは、勢力を取り戻すのは、メシアが来るのに必要な動きが取れるのには、そして最終的な勝利があるのには、片方では70年だという、片方では70週という言葉が使われている。さあ、ここは大切なんです。だったらば、この70年というのと70週というのと、理論的に言ったら同じことを指してなきゃいけないわけでしょ。同じ期間を言ってなきゃいけないわけなんです。同じことを言ってるのか、違うことを言ってるのか。ここでですね、これ旧約はヘブル語ですから、ヘブル語をちょっと勉強する必要が出てくるんですよ。これなしでは説明ができません。まず年というふうにいきましょう。年という言葉に訳されているものは、ヘブル語でもこれシャネーという言葉が使われています。まあ、この発音はですね、あまり硬く取らないでくださいよ。私自身あまりよく知らないんですから。ほんで、このシャネーという言葉が使われているんだけども、シャネーという言葉は1年というのが本当の意味かというと、そうじゃないんです。一回り、一周期というのがシャネーという言葉の本当の意味なんです。で、年というのは何なのか。まあ、カレンダーが一回りすれば1年経つわけでしょ。だから年という言葉にはなっちゃったんです。一つの周期、一回りをするのがですね、シャネーです。じゃあ周というのは何なのか。これはですね、シャブワというギリシャ語が使われています。で、シャブワという言葉の意味は何かというとですね、これはいろんなこと言われるんですけど、数字の7を表しているんです。 そうするとですよ、なんで片っぽで70年と言っておいて、なんで片っぽで70週というのか、言い方変えましょう。なんで片っぽでシャネーという言葉が使われて、なんで片っぽでシャブアという言葉がこのダニエル書に使われているのか、同じ旧書で皆さんも答えが分かると思う。旧書の2節、これはエレミアがこういう言葉を使った、シャネーという言葉を使ったそのまま引用しているでしょ。そして今度はダニエル自身はガブリエルからシャブアという言葉を聞かされた。さあここでですね、考えていきましょう。まずこの一周期という方、一回りという方ですね、見てみましょう。私たちの感覚からいきますと、一回り、一つの周期というと1年だと考える。ユダヤ人たちは何をもって一つの周期と考えるか、シャネーとしているか、聖書で証明しなきゃいけないんですよ。1年と証明いうふうにして定義しているか、レビ記の25章を開けていきましょう。神様がモーゼに向かって与えた教えでは、レビ記の25章の1節から読みますと、神様自身がこういうことを命令しております。レビ記の25章の1節いきましょう。ついで主はシナイ山でモーゼに告げて仰せられた。イスラエルに告げて言え、私が与えようとしている地にあなた方が入ったとき、その地は主の安息を守らなければならない。6年間あなたは畑に種をまき、6年間ブドウ畑の枝を下ろして収穫しなければならない。7年目は地の全く休みの安息、すなわち主の安息となる。あなたの畑に種をまいたり、ブドウの畑の枝を下ろしたりしてはならない。あなたの落ち穂から生えたものも刈り入れてはならない。あなたが手入れをしなかったブドウの木のブドウも集めてはならない。地の全くの休みの時である。何を言ってるか、6年間畑に種をまいて収穫をする、7年目には作物を作らない、畑を休ませる。8年目からまた6年間畑に種をまき収穫をする。そして7年目には休む。これが神様がイスラエルの連中に与えた一つの周期です。だからこれ7年ということになるわけでしょ。じゃあ今度はシャブアというのは何なのか、7という数字でした。7という数字は何なのか、皆さんも分かると思うんですけども、神様がやることはですね、ほとんど7という数字でもって区切っております。宇宙と地球の中のものを全部作って6日間で作って7日目休んでる。だからそうすると7という数字、これは一区切りということになるわけです。さあこうなってくると両方が合ってしまう。もしもですよ、このようにしてこのシャネーという言葉とシャブアという言葉と、まずシャブアという言葉が7という数字だといたしますと、これは週というふうに訳されていたんですから、週と言われていたもの、これは7というものだということになるわけです。7、一区切り何なのか、7年と見ることができるわけでしょ。そうしてくるとシャブアとシャネーと実は同じことを言っているということになるわけです。同じ周期、区切りを言っているということになる。もしもですよ、これはもしもなんです、このシャネーというヘブル語とシャブアというヘブル語と同じように一つの区切りを言ってるんであって、両方ともが結局は結果的には7年を表しているといたしますと、 まあ、これはですね、皆さんの中でもって議論する人もいるかもしれないから、これ後ほどこの私はこのシャブアというこの言葉、シューという日本語に訳されているものがですね、聖書で19回使われているんですけども、これいつか機会があったらその19回使われているものを全部を、一週は7日、あるいは一区切りは7年だというものにですね、使われているという証明をですね、してみたい、話題を取り上げて勉強してみたいと思っています。だけど今はできない。もしもですよ、このようにこの年と訳されても実は年ではなくて一周期、7年、シャブアというのも一区切り7年だといたしますと、この70年と70週と同じなわけですよ。ところが70週というのは今言っている週ではなくて70区切りですと、70区切りに7年かけなきゃいけない。どうなるか、490ってことなわけで、さあここは問題じゃないんです。ここが問題なんです。7年と7週と62週と言われているこれなんです。君主が来るときまで、油注がれたものが来るときまで7週かかる。そしてその油注がれたものが突然絶たれるのが62週後なんだと言ってる。合計したら69週という69区切りの後でもって、この君主、油注がれたのが突然絶たれてしまう、この世の中にいなくなってしまうと神様が予言した。69週なのか、これ7かけたらどうなるか、480、今でいうカレンダーっていう483年ってことになるわけでしょ。そうしてくるとですよ、エルサレムを再建せよという命令が出てから、合計69シャブアの後に、483年の後に油注がれた者、君主が立たれる、急にいなくなる。ユダヤ人たちが待ち望んでいたメシア、エルサレムを荒廃から救うメシアが現れ、で突然いなくなるのは、エルサレムを再建しろという命令が出てから483年後のことなんだと、神様がガブリエルを通してダニエルに予言をいたしました。さあ問題です。もう一度書き直しをいたしましょう。エルサレムを再建しろという命令が出てから483年後で、メシアが立たれる、急にこの地上からいなくなると、これ予言です。この予言は本当にその通りになったかどうか、神様の方でもってこんなような数字を出してまでしたもので、予言したものが現実になっているかどうか。そうしてくるとですよ、じゃあエルサレムを再建しろという命令がいつ出たのか、これが分かればいいわけでしょ。全てが解決できるわけです。そこから注意していきましょう。ダニエルがこの地上にいた時代までには、エルサレムを再建しろという命令は出されていないんです。ダニエルの時代にはエルサレムにいたユダヤ人たちはいろんな国から攻撃されて捕虜になって、エルサレムから連れ去られて奴隷生活をしています。だからエルサレムは、神の聖なる町は異邦人によって荒らされていたわけです。ということはですね、よく聞いてくださいよ。奴隷となって他の国に住んでいるユダヤ人たちが勝手に私たちエルサレムを再建いたします、行くことができるか、できないでしょ。支配者となっている異邦人の王様が 奴隷となっているユダヤ人たちに向かってエルサレムを再建しろと命令を出さなきゃいけないんですよ。さあその命令がいつ出たか、この命令がいつ出たのか、これが分かればあと全部が分かるわけです。まあ、もちろんメシアってこれ分かっていただけど、これイエスのことです。さあまずですね、2つの可能性があります。1つはエズラの書の1章の1節から始まっているところで、実は結論から先に言うとこれが正しくはないんです。正しくないんだけど、まずエズラの方から見てみましょう。エズラなんて皆さんどこだと言われるかもしれない、割合に前の方です。歴代史第2のすぐ後、エズラ727ページからですね、1章の1節が始まります。727ページです。だけども年代的に言ったらば、これはもう非常に後の後の後、ダニエルの時代の後になります。ほとんどダニエルと同じ時代です。読んでみましょう。ペルシャの王クロスの第1年にエレミヤにより告げられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を振り立たせたので、王は王国中にお触れを出し文書にしていった。ペルシャの王クロスは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分の民目を立てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダヤにあるエルサレムに登りイスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。残る者は皆その者を援助するようにせよ。どこに起立しているにしてもそうしろと言った。さあところがですよ、ダニエルの書の10章を開けていきましょう。ダニエルの書の10章の一節を見ていただけますと、ペルシャの王クロスの第3年にベルテシャッツルと名付けられていたダニエルに一つのことが掲示された。先ほどはペルシャの王クロスの第1年に王様が命令を出したという、ダニエルがいるときにこの命令がすでに出ているんだったらば予言じゃなくなります。エルサレムを再建しろというのもこれ予言じゃなくなる、もうすでにダニエルの時に出されていたということになる。学者の計算によりますと、この命令が出されたのは紀元前536年だということになっている。もう一つあります。もう一つはネヘミヤ書の2章なんです。ネヘミヤの2章の1節から始まるところであるんですが、残念な話、それを読んでいるだけの時間がなくなりました。ここでやめとこうと。ネヘミヤの書の2章の1節から実はあるんです。ここでもってですね、結論だけ先に申し上げましょう。紀元前454年に、これは聖書学者が計算した年なんですけど、454年にこのアルタシャスタというペルシャの王様がエルサレムの町を復興しろと命令を出しております。来週こう続けましょう。そしてですね、神様の予言がどれほどまでにぴったりしたものなのか、実際にイエス・キリストが立たれたのはこのエルサレムを再建しろと言ったから483年ぴったり合ってるということをですね、証明いたします。そして結論として言いたいのは、神様の出した予言は、神様の約束は絶対に神様を守るということをです、ね、証明している。観難時代が来る、絶対来ます。神様の教えを守っていない者は苦しみを通らなきゃいけないということもですね、分かっていただけると思う。お祈りいたしましょう。